情報
ノーサイド。
皆さんこんばんは。情報ノーサイドメインパーソナリティの奥山芳秀と、
こんばんは、同じくメインパーソナリティの前田博文です。よろしくお願いします。
お願いします。この番組はラグビーを応援するとともに、これからのセカンドキャリアを応援するをコンセプトとして、私たちが考えた9つのコーナーの中から2つ選び、各週でトークをお届けする情報番組です。今日は残り173回です。
173回。
なんで173回残りかっていう話を久々にしましょうか。
はい、久々にね。
我々は情報ノーサイド10年やるつもりで。
10年です。
10年は何も何回か忘れた10年経つまではあとは173回であると。
そうですね。で、来週はだから、来週次回は170、残り172回になってるわけですよ ね。
そうですね、はい、でそれが0回になった時かが、残り3500回。だから3100何十何回っていうんやろな。70年かかる。
なんで3500回かっていう話もしとかなきゃ、
ね、ああそうか。あの NBS アナウンサー の、 あの小森さん、小森康則さんが朝からてんこ盛りっていう番組を3500回やったからですね、はい、
そこに追いつけってことでね。
追いつかない、そういうのんですよ。
あ、すみませんでした
追いつくなんてないですよ。 それは目標では、もうゴールではないですから。
あ、そうですね。
いつも必ずぶっちぎるんですよ完膚なきまでに叩き潰すんですよ。
それ普通に仕事でもやってはり
ますよね。やりますよ。追いついたらデッドヒートになるじゃないですか、
はあ、
追い抜いてちぎるんですよ。追いつこうと、また追い抜く、ま、もう一回追い抜こうという意欲を持たせない。そこでもういいやと思わせる、まあ大事です。
そうやって業界ナンバーワンになる。
いや、それは知らんけど
いや、思ったわ今。
確実に音楽業界にいる時はそうしてきましたよ、技術で。
あ、そうですか、
うん、この人になら勝てるかなって、追いつけるかなとか思わせないようなことを必ずする。
へえ、怖、うん、っいや、考えてみてくださいよ。めちゃめちゃ怖いですよ。
でも戦いというか、なんかそういう戦いじゃないけど、うん、そういうなんか争いみたいなことって、まあ争いでもないけど、まあ、要するにあの戦意を喪失させれるかどうかが一番大事ですからね。戦ってお互い疲弊して勝ち残っても何も意味ないですからね。
そうですね。
一瞬で戦意を喪失させるっていうのが一番大事。
怖っ。じゃあこの話の続きは本編でいきましょうか
そうや、ほんまや。はいはい、
はい、お楽しみに、はい、
情報ノーサイド。この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りします。
さあ、
はい、
オープニングは何の話かよく分かんないですけど
怖かったですけどね
あ、いや、怖いかな。
怖かった、怖かった。
放送日は10月18日なんで。
18日です。
10月18日でね、
はい、
考えたらね、職域接種、参考インダストリーやってますけど、
はい、
職域接種が終わって、うん、さらに2週間後にもう一回会場設定せなあかんですよ。あの職域接種の2週間、1週間目は8月末から9月、
はい、
で2回目の2週目は10月2日までの時に来れなかった人、2回目に来れなかった人のために2日からさらに2週間後を設定しようかな、
まあ、いろいろ事情があって、はい、1回目は受けたけど、
はい、
2回目受けられへんかった人には参考インダストリーが接種する義務があるってことですか。
場所を提供する、
場所を提供する義務が、
はい、でなんで10月2日の2週間後は16日なんですけど、土曜日なんで、
はい、
18日の月曜日に設営するはずなんですよ。
ほう、
この放送日に設営されてるはずなんですよ。
はいはいはいはい。
だから今日は職域接種の話をするというこじつけの前振りですけどねこれね、要するにね、
いや、まあ、あのこの日に完了してるであろうということですね。
いや、さらに2週間後もまたやらなあかん可能性はあるんですよ。
来られへんかったから、
うん、だからつまり2回目接種の、ノーマルな処理の10月2日から4週間、2週間2週間の合計4週間は接種せなあかん可能性がある、
はい、
あの職域接種の話で、
うん、
一時 ワクチンの廃棄とか、はい、やたら言ってたし公表し始めて
ね。そうですね、あのサイトにも載ったりもしましたよね。
うん、そうそう、あれね、なんちゅうのかな、返すルーチンが出来上がったんですよ。ワクチンを返せるようになったんですよね。
あ、はいはい、それなんか言い方ありましたね、うん、
最初は返せなかったんですよね。
だから参考インダストリーで職域接種やって、うんうん、届いたやつをあの使えなかったら、
そう、余るから、あの瓶ごと余るから、
はい、
瓶をあの抜栓してしまったら終わり。抜栓って言えへんな、抜栓ってあのお酒になってしまうな要するに抜いたら、ね、使ったらあかん、
はいはい、
使ってない10人分入りの、うん、冷凍庫に入ってる分、はい、冷蔵庫も確かあかんかったはずやね、
はいはいはいはい、
で冷凍庫に入ってる分は返せるようになったんです、はい、ただね返す処理ねめんどくさいんですよ。
ほうほうほうほう、
あのね、要するにそのワクチンの品質が保たれてるかどうか厚労省側は分からないじゃないですか、
うん、
だからそのワクチンが品質が保たれてるかどうかの書類を出さなあかんですよ。
マジで？
でね、その品質が保たれてるかどうかの書類っていうのは我々は調査できないんで、うん、冷凍庫の温度の記録しかないんですよ。
あほう、
でその温度の記録のデータを返すんですよ、はい、アップロードするんです、
はいはい、
でね前の前、1ヶ月ぐらい前の放送でも話しましたけど、
はい、
温度のログを取るアプリの Bluetooth が繋がらんねん何回も
言うてはりましたね、はい、
しかも CSV も出せんのに、
はい、
PDF で出力してアップロードせいですからね。
えそれは初耳。
まあ CSV 改変されたらたまらんって思ってるんやろうけどね。
は
あ、めっちゃめんどくさいんですよ、あれが。めんどく
さいですね。
だからできることならば返したくないんですよ、
はい、
だからきっちりっていうか、あの 10を下回るぐらい、要するに1瓶以上じゃない分の廃棄はまあまあ認められるんですよ、当たり前ですけど、はい、そういうふうに終わることは可能なんですよ、
うん、
あのうまいこと計算すりゃ、
はい、
なんでかというと今は、1回目打って余りと、接種人数との差分だけで注文できるんで、うんうん、
はい、
で差分だけで注文したらまあまあ2回目っていうのは接種に来てもらわなあかんから、
うん、
あの大きく人数が増減するわけではないんで、
はい、
まあまあ想定の範囲内で終われるわけですよ、
はい、
ところがですね、差分が例えばですね、860欲しいとするじゃないですか、差分で考えたら、
1回目と、
うん、そう、例えば1600円とするじゃないですか、はい、ほんで2400頼んでる、
1回目2400頼みました、うん、実際に売ったのは1600です、
うん、ほんなら
800
か、まあ、800円やったら次1600円やとしたら、
はい、800送ってもらったねってことですよね。
そうそうそうそう、まあ、800円やったら実は分かりにくいな。だからまあだから、波数が例えば出るじゃないですか、2400に対して、
うん、
1650とか売った数字、
はい、
ほんならなんぼや、
750ですかね、
はい、だもんで850か、
はい、
あったらいい、
そうですね、850あればいいですね、
注文したんじゃないですか、はい、そのようには注文させてくれないんですよ。
なんで
知らんよそんな900しか注文させてくれ、100単位。
あ、そういうことですか。
なぜかというと1瓶10人分入りで10回分入りで、は
あ、
10瓶で1箱へ、は
あ、
その1箱単位でしか注文できないんですよ、
はあ、100人分ずつでしか発注できない。
そうそう、それ花から返すルーチンありきでやってないって、
うんうんうん、そうですね。
で返さなあかん、めんどくさ、煩わしさがあるし、
うん、
挙句に捨てたら公表されるし俺らにどうせ言うてんねんっていう
まあまあめんどくさい作業がね、
う
ん、
ちょうどで使い切れるように努力してくださいとかいう薬、そのように注文できないじゃないですかそうでしょ。
そうですね、
うん、
そうですね、
そうでしょ、使い切れるようにあのきちんと制御しないといけないですよねっていう、うん、散々言ってきたじゃないですか、
はい、
それさしてへんのあんたらやんけって何やねん
せめて一瓶で注文させてくれと、
うん、ねえ、まあ、あちらの事情から言うとそれは無理やってなるかもしれないどの箱に入れていいって言うてへんねんなるんだけど、それも分かるけどな
だってもうちょっと廃棄緩くしてほしいなっていうところありますよね。
そうですね、まあまあ現実的に廃棄って言うても、大量廃棄ぐらいのところしか公表はされてないんですけど。
あ、そうですか、
うん、やっぱりね公表するのが ものすごい数になるやろうから、はあ、そんなに全権は公表してないと思われるんだけど、うんうんうん、まあ廃棄っていうかもうちょっと返す手順を緩くしてもらえるかなといいかな。
なるほどね、うん、あの PDF アップロードじゃなくとかそういうことですね、
うん、そうそう、うん、だあの冷凍庫もね結局ね要するにバッテリーがついてないから、うん、電源管理が大変で、はい、皆さんあの温度管理をミスったりしてたんですけど、
はいはいはいはい、
ワクチンを持って配送してくれはる業者さんは、うん、そういう医療物流なわけですよ、
はい、
でその人たちが持ってくるの運搬方法どうやるのかなと思ってたらやっぱ同じツインバードの冷凍庫を使って搬送してきはるんですよ。
ほうほうほうほう。
そいつらのツインバードの冷凍庫にはバッテリーがついとんお前らのツインバードにはバッテリーがついててなぜ俺らのはついてないの。
そうですね、なぜなんでしょうねそこケチったんですかね。
いやいや多分ねオリジナルでジグ作ってオリジナルでバッテリー積んではると思うんですよ。
そのなるほど、物流さんはね、うん、そうですよね。
それをデフォにせえと思ってい ろいろあべこべなんですよ。だからなんなんて思うんですよ。
まあね、うん、思いつきで始まっちゃいましたからね
で整備していったらええねんけど整備する方法も要するにユーザー要するに我々側に使う側に厳しなっていくんですよ。要求が増えていくんですよ、
はいはいはい、
要求増えていく割にはその要求に、応えなくてもいいような要するにきっちり使うっていうことは、うん、その応えなくてもいいような道が残されてない。
まあその僕行政さんとの仕事が多いんですけど、うん、行政さんとの仕事は基本そうですよね。
うん、
だんだんだんだん要求がハードル上がっていって、うん、でもそれって俺らできへんやんみたいなことに、
うん、
事業が進めば進むほど
なってるので、うん、そう確かにそうかもしれない。やってもいいんだけどめんどくさいんですよ、
う
ん、
そうそうそうそうそう。
だね、職域接種はもう二度とやりたくないのは本音ですからねマジやもうだってめんどくさいねんもう
僕今日そのやりたくない T シャツ着てますね
だからそのなんていうんかな簡素化性とは言わないんですけど、
はい、
言わへんねんけど、まあ、もうちょっとあべこべなところを解消してくれるやな、
うんうんうん、
要求が増えてもいいんだけど
まああれですよね、使う方の身になってシステム組んで欲しかったりしますよね。
まあまあまあ仕組みはね、
仕組みはね、
うん、だから10便入りの1箱の中にもう、うん、もう箱で小分けにされてるとか、
うん、
小包装要するにおかきの小包装みたいにしておいてくれたらええねんけど、ね、
してほしいなそれは、
うん、はい、ということで、
はい、ということで、あ、俺すいませんでした、
前田さんリクエストでケツメイシスーパースター。さあ後半戦ですか。
後半戦ですね。
ストップウォッチ押すの遅いっすね
それずっと言われてますけどね
今日なんかいつもにも増して遅い。
いや1秒だけですからね。そんな、
もう1秒か。いやしかし今日の職域接種の話山ちゃん喜んでくれるかな。
喜んでくれるんですかね。山ちゃんから何もなかったらどうしよう。
あのまあ職域接種の話じゃなくて、
はい、
まあまあコロナウイルスの話ですけど、
うん、
だんだんみんな、いや、第5波やったっけ、このあの
5波でしたっけ。もう多すぎて分かんないですけどね5波なんじゃなかったですかね。
9月ぐらいで減退したやつ、
はい、
あれが急激な減少を見て、
うん、
じわじわ周期性のことを言う人が増えてきましたね。
増えてきましたね、
うんうん、だけどまだ周期性のことを言うとちょっと鼻で笑われるんですね。
おお、そうですか。
うん、あのでまあ、あの日曜の、
うん、
まあまああの番組名言うてもええんかサンジャポね、
はい、サンジャポさん
で、
はい、
あの料亭行きたいって言った政治家の美しい政治評論家の、
あ、はいはいはい、
新橋の駅前で立ち食いそば食ってた人、
はい、
あの人があのなんとなくなんですけど去年と全く同じで冬と8月と3月やったっけな、
はい、
の3回で今2回目ぐらいまで一緒ですよねってなるとこの冬もやっぱりもう一回波が来るんですかね。つまり僕が言いたいのは何らかの季節とか周期みたいなのがあるんじゃないですかねって言ったら、まあ、ハハハハってみんなにバカにされてました。
マジですか、
うん、
でもそれは自然な発想じゃないんですか。
自然だと思いますよ、
ね、
うん、だから周期とかねもうねたこの先はお願いしたいのはねそのまあ人流とかでも言うてくれはったらいいんですけどマスク警察も何してくれはってもいいんですけど、うん、ウイルスの特性っていうのを研究して発表してくれへんかなと思って。例えば、コロナウイルスに陽性になって、待機期間っていうのは10日じゃないですか、
はい、
なぜ10日なのか僕はよく分かってない。
もともとは2週間で、
うん、なぜ2週間なのか僕はよく分かってない。
2週間あれですよね、潜伏期間が2週間あるからとか、そんな話ですよね。最初
潜伏期間は 4.7 日です。
あ、そうですか。
だって潜伏期間は、被爆して、被爆って言ったかな被爆って言うんですけどね、まあ、暴露を受けて、
まあまあまあ、そうですね、はい、
で発症するまでですから、はい、潜伏期間は、うんうんうん、その発症した後10日14日がなぜ10日14日なのか僕は分かってないんですよ。
あれですよね、最初何にも分からへん時に2週間前に熱出した人からもうつってるんではなかろうかっていう話から、そこから改善されてないじゃないですか。2週間とか10日とか
そんな話ありました。
あのダイヤモンドなんとか号の時に
そんな話あったんです
か。ね、なんか そういうことじゃないんですかね。アップデートされてへんような気はするんですけど、
まあだからなんか一時ステンレスの上では何日とか、
あーありましたね。
あれをもうちょっと研究していただければ。そうですね、つまり何て言うのかな、ウイルス単体そのものが生き残る日数とかじゃなくて、うんうんうん、一応ここあったらこの環境やったら10日で、数千万個になるとか、うんうんうん、そういう研究をしていただければその波に関することとは掛け合わせるはずなんですよ。
はいはいはいはい、
うん、それが一個もないんで、で、すぐ収束かどうかみたいな議論をするけど、はい、まあ正規分布ではないんだけど今回のやつは、はい、波っていうのは多分その山なのか波なのか分かんないけど、うん、まあまあ正規分布のように立ち上がって終わっていってるじゃないですか、はい、まあ、綺麗な正規分布ではない
けど、ないけど、
で、波の高さ自体は極めて高い、
うん、
から、減ってきたらこれで収束だっていうのはだいぶ間違い、
まあ、間違いですよね、う
ん、
はい、
波をいくつか繰り返してその波の高さが減っていって初めて、
うん、
何かそういう将来を言えるんだろうけど、はい、今は上昇してる一方だから、
この波の高さがね、
うん、だから今は波を繰り返しをが来てて大波になっていってる、
うん、
でその波が大波が来たらもう次の波が来ないんじゃなくて、うん、必ず引き潮があって次の波が来るんだから、
はいはい、
その波が小さくなって小さくなって小さくなって小さくなってっていう周期を繰り返していって、ずっと小さい波のままっていうのは想定できるんですけど、それが要するに人流とかマスクがとか年代がどうとか、うん、そういう話ではなくてウイルスの特性に依存するとしか考えない、周期性というのは。
まあそうですね、うん、そういうウイルスなんですよ。
そうそうそうそう、
そういう子なんですよこれ。
でそのそういうウイルスっていうのを研究してくれる人が今までいないんだろうなっていうふうにしか思わなくて、僕が見えてないだけなのか、
してはる人はいらっしゃるかもしれないですよね。
うーん、見えないんだけどな、誰か論文とか紹介してくれへんかな。
まだできてないかもしれないですよね。
うーん、ウイルスの培養には成功しました以降のウイルスの特性というのは、はいはい、あんまり目にしないですよね。
うーん、
だからもうそんなんね、もう要するにそのサンジャポもそうなんですけど、どこの番組でもどこの世界でも、例えばアナリストとかエコノミストもそうなんですけど、
はい、
そのコロナウイルスに対する対策をのうんちくを語る人はいっぱいいるんですよ、
うん、
で、もうコロナ収束だよねとか、僕やってみたいに予測がこうだよねとかいう人も実はものすごいたくさんいるんですよ、
はい、
素人からプロまで。でそういうのはもうその人がやったらええんですよ。でその人たちがやっていろんなこう、俺はこう思う、あれを思うってやっといたいんですけど、そのそれと同時にやっぱり特性のことを、はい、うん、研究するっていうのは、例えば何かのデータがあってその特性が分かるっていうのはまあまあ分からなくはないけど、その積み上げたデータっていうのが何かによるけれども、
うん、
だけどもやっぱりウイルスの自体のその性質っていうのが分からないと、正解には導けないと思うんで。
これ最初の頃ね、冬に流行って、はい、
うん、
夏には収束するんじゃないかみたいに言ってはった人いるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもその熱帯の国でも流行ってんでみたいなこととか、うん、でそういうこう自分らが知ってるそのウイルスの特性とは違う何か特性があるはずなんですよね、
うんうん、
振る舞い方が。
そうそうそう、
そういうのは多分研究して実験してっていうふうにやっていかんと分からへんはずなんですよ、
ね、
データ積み重ねて、そこは研究者にしかできへんとこなんで、
うん、
こう狙いを定めて、
いやもしかしたらその今言われてんのは、空気感染も本来から話はあったと、
うんうん、
可能性としてはあった、うん、なぜかというと飛沫感染というのはそのウイルス核に 要するに水分がまとわりついてて、はいはい、そいつが重たいから飛沫がの飛びが悪い、うん、だけどその飛沫の中のその水分が蒸発してもウイルスはまだ生きてる、うんうんうん、だからこれは空気感染というのが可能性としてはあるんだっていう話があったんですけども、それもウイルスの特性にちょっと近いですよね、うん、そういう話もね、
その水蒸気の中でも生きられるっていう特性ですよね、
そうなくても生きられるとか、うんうん、だからそういうふうなあのウイルスの特性のね、ほんま研究してくれへんかな。
そうですね、それやったらね、その記事とかその文章は読む気になる。
うん、
僕結構ね、そのどのワクチンがいいとか、うん、いろいろこう出回るじゃないですか、うん、あんまその辺は、うん、そ攻略法としては必要なんやけど、うん、あんまりこうピンとこなくて、
うん、そうそうそうそう、そうなんですよ。
それよりそのあ新たな研究、
うん
っていうのが知りたいな。確かにもうだって1年半付き合ってるんですからね。
これ周期性が分かり始めたけどね、明確な周期は多分ね分からないんだろうな、おそらくは。だからそれがね、あの今回急増急減がなければね、
はい、
ある程度の周期性というのはなんとなくつかめるはずなんだけど、
うん、
急増急減があるとね、周期性に狂いが出る。ね、
そう、周期データとしての周期にこう綺麗な周期性を持ってるとは言えなくなってるってことですか。
分からなくなるんです
ね。
まあだからその周期っていうのはな、波見てその、第4波か5波か知らんけど、1から4、5までを俯瞰でぼやっと眺めて波があるじゃんっていうのは誰でもできる話で、うんうん、その波の成り立ち、
うんうん、
つまりそれが正規分布からどこまで外れてるんだとか、
はいはい、
あそういうやつを繰り返していって、例えばだから30日周期が分かれ始めるとか、うん、そういうことが計算せないといけんだけど、うん、今回の5波の数値を用いると多分6波か7波ぐらいにならないと、多分5波の数値は異常値が多すぎるから、
うん、そうですよね。この5波って予測も結構外したりしましたね。
そうそうそう、だから多分周期をなん計算したとしても、うん、例えば30日周期やったとしても、うん、誤差が30日プラスマイナス90日とかになると思うんですけど、
あいやそれもだいぶちょっと周期としては
ぼやっとしてるでしょ。なんか振動、おっと9分おおなんか出てもうたあということで曲に、
はい曲に行きます。奥山さんリクエストで赤い公園、夜の公園。
ネジと工具の三幸インダストリーでおなじみの三幸インダストリー、ないネジはないを合言葉に、確かな一本をお客様に届け続けて70年。詳しくは三幸ナビで検索。ないネジはない、ないネジはない。
あ、僕や。さてお別れの時間が近づいてきました。
噛んでるし
ちょっと楽しくなっちゃった、ごめんなさい。いやー今日も語っちゃいましたね。
まあ職域接種3回目やってくれって言われても嫌ですよ
何が一番嫌ですか。
何が嫌って、だから順番抜かしするやつが嫌なんですよ運営はいいっすよ、しゃあない、やる
しゃあない、しゃあない、しゃあない。ただ言ってた順番とちゃうやんみたいな感じ、ね、
マイケル・サンデルのところで弟子入りしてこいやと思う
、ま、そこ行きますか、うん、サンデル先生行きますか。
その正義を貫けやと思うだってリジュンを追求してるわけでもないしさ、ワクチン職域接種。
そうですね、リジュンを追求してるわけではない。
リジュンを追求してるやつが前に立ってくれるのはいいんですよ。
はい、はい、
あのワクチン接種でも利潤を追求してる人いるから、
はい、
そいつがあの順番抜かしてどんどん先行くのはいいんですよ、
うん、
やってくれやってくれと思う、
はい、
もう一般人が順番抜かし声でかかってもうたそれがめんどくさいんですよ。
あ、
まあ、順番抜かしできるほどのことではないっていう、そんな賢ないでっていう人がいたんですけど、そうかもしれないですけど、
はいはい、
でもあの理路整然と順番立ててないっていうのはやけにするんですよ、うんうんうんうん、
そうですね、あの自分たちいつなのか分かんないですからね。
そうなんですよ、番号つくのに2ヶ月かかっとんですからね番号つけんのに2ヶ月もいるかお前ら。
そうですね、いやすごいねそんなもんじゃないのは分かるけど、 Google フォームでピッと送ったら番号返ってくるやんっていう、まあ、そういう話ですよね。
まあ、そんなレベルです
。そういうレベルの話ですね。
234番って番号分かるまで2ヶ月かかったわけですからね
でおめでとうございます言われて、
うん、で1000番の人にババ切れされてい
やそらされるよ
信じらんねえよ。あれあの閉塞された情報とはなんで閉塞されてるかっていうと、決まってないから、
決まってないから、
うん、決めろやって
決めるのに時間かかっちゃったんですね。
はい、まあ、いいか。さて、
はい、
この番組ではメッセージや曲のリクエストを受け付けしております。梅田 FM Be Happy 789のリクエストページもしくは情報ノーサイド公式ツイッターからお送りください。情報ノーサイドをお送りしたのは奥山義秀と
前田博文でした。ありがとうございました。ではまた次回の放送でお会いしましょう、はい、せーの、
さよなら。
情報ノーサイド、この番組は参考インダストリー株式会社の提供でお送りしました。